ヨハネ14章1節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。
私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。
私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
私の行く道はあなた方も知っています。
トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。
イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。
あなた方は、もし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。しかし、今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。
フィリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。
イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。
私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。
私が父により、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。
まことにまことにあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
はい、そうですね。今週は受難週ということでね、この今から2000年ほど前に、イエス・キリストが十字架に、かかられたね、週です。2000年前の、金曜日ですねに、十字架にかかられて、この14章の箇所は、木曜日の夜の、記事ですね。13章の後半に、ゲッセマネの記事が出ております。そしてこのユダの裏切りと、そしてこの36節以降ですね、ペテロについてですね、書いてあります。でペテロは、イエス様が私が行くところにあなた方はついていくことできませんと36節で言っておりますけれども、でペテロはですね、37節で、あなたのためには命も捨てますというね、そういうものすごく激しいね、情熱を、決意を述べるわけですけれども、38節にはね、イエス様はですね、ペテロを思いやってね、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますとね。本当にこのイエス・キリストが十字架につけられるときにですね、弟子たちは皆こう逃げ惑ったというね、というのもこのユダヤ人の人たちにとってはですね、メシアが来られて、たくさんの奇跡を行われてね、そしてエルサレムに入っていかれたと。それはゼカリア書、旧約聖書の中に転ばに乗ってね、入場されるという予言ですよね。だから今ね、このローマ帝国の植民地の支配からですね、解放してくださるこの解放者がね、来られたんだという。そしてその元でね、弟子たちは、自分たちは官僚といいますか、重要なね、役割を果たすんだろうと思っておったわけですけれども、しかしその中心人物であるこのメッシャーであるイエス様がね、十字架にかけられるとね、そして人類の罪のために、この苦難のしもべ、イザヤ53章の予言に従ってね、この 十字架の死なれるというね、まあ、そういうこの出来事がある直前のことですね。もちろん旧約聖書の予言通りにイエス様はこの苦難のしもべとして十字架につけられて、そしてこの3日目によみがえられてね、40日明かしされて天に帰られて、この天上においてね、ダビデの王座について、まあ本当にこう聖霊を通して支配されるという、そういうまあ聖書の予言の成就の仕方というのがあるわけですけども、そういう意味で、この二段階といいますかね、そういうまあことがまだこの時点でわからない。だから弟子たちはものすごいこのイエス様がね、この十字架にかかれて死なれるということはね、まあ本当にこうまあパニックというかね、もう自分たちが信じてきた、そしてこのもう今やこの時かという時にですね、もう絶望的なことが起こってしまうというね、ことでですね、このペテロもですね、もう人々に隠れてイエス様の後を追いかけますけども、あなたはイエス様と一緒にいたんじゃないかと言われた時にね、思わず何か知らないと3度も否定するというねことがある。しかしこのまあイエス様はですね、本当にこう思いやりに満ちた方というかね、前もってそのことをですね、そういうふうに語られたということはね、まあ深い配慮があると思うんですね。もし何もなかったらね、もうペテロはそういうことをしたということに対してね、ものすごい純真な人ですから、この自分が許せなかったと思うんですよね。そしてまあひょっとしたらそのままイエス様から離れたかもしれない。しかしイエス様がね、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますとね、こういう声をかけられていたからね、あの知らないと言ってしまったことに対してね、このイエス様のことを思い出すことによって、このまあ相殺されるというかね、和らげられるというか、そしてものすごく深いね、激しく泣いて、この自分の小ささをね、思い知らされて、もう一度イエス様に立ち返るというかね、まあそういうこうあのことがあったと思います。で、14章の1節からですね、あなた方は心を騒がしてはなりませんとね、本当にこう弟子たちは一体何が起こるのかわからないままにね、まあこう突入していくわけですけれども、ゲッセマネのこの食事、あの祈りの後ですね、最後の晩餐があって、その後ゲッセマネの祈りがあってですね、そして、逮捕されると。その夜のうちに裁判のたらい回しにされてね、死刑や宣告を受けて、そして翌日に、まあ、10時間かけられるというね、この昼間にこう逮捕すると群衆がいるのでね、もうだあの逮捕できないと。で、夜のうちにね、それも夜中にも決着をつけるという、まあこれは違法な裁判だそうですけども、夜中にやるのはね、まあそういうことで誤ったやり方を取ってるわけですけども、しかしイエス様はね、あなた方は心を騒がしてはなりませんとね、そういうふうにこの深い配慮を語りかけられている。そしてこのね、この父の家には住まいがたくさんありますとね、この霊的なこの天国のね、住まいのことも語られている。私はその場所を備えに行くのですと。そして場所が備えられたらですね、私のもとに向かいますとね、本当にこう死が終わりでないということを語られておるわけですけども、同時にね、私たちが教えられることはね、神様はいつもこの危機的な状況でね、いつもこの備えをしてくださるね。アブラハムもモリアの山で息子を捧げるということの中でね、羊が用意されておりまして、ね、死の山に備えありと アドナイイルエとこういうふうに言われてますけども、私たちが時々ね、環境が変わったり、この状況変わったりね、するとですね、なんかこう不安になったりですね、何かこうどうなるんかなという感じがするわけですけども、しかしそういう時にね、神様はこのね、私たちの前を歩いてくださっている。そして備えをしてくださっている。そして新しい環境の中に私たちをこの迎え入れてくださるんだというね、そういうこの受け止め方をすべきであろうと思うんですね。私自身もこういろんな節目節目、次の段階とこう神様に導かれていく中でね、本当にこう、本当に取り組む前は不安だけどもですね、振り返ってみるとね、神様が一つ一つをですね、前もって備えてくださっていたんだなというね、そういうこの感じがいたしますね。で、6節を見ますとですね、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのですとね、こう語られてね。で、このイエス様を通してね、天国に行けるし、イエス様を通してね、この本当の神様がどういう方であるかということをね、見ることができるね。一人子なる神がね、この道一をね、この解き明かされているのであるね、余すところなく。神様ってどういう方ですかって言ってね、それはイエス様のような方ですとね、私たちのために命を捨てるほどにね、この愛してくださっている。そしてイエス様はね、私が道であると言われたね、それはですね、私たちが天国へ行くところの道であるとともにね、私たちがこの地上でね、このどのように生きたらいいかというね、道でもあると思いますね。いろんなこう環境や仕事やね、学業や大学やね、家庭やありますけどもですね、ある面クリスチャンはそういう環境をまあ超越するというかね、どういう状況であってもいいじゃないかと。置かれたその状況の中でね、私は道としてのこのイエス様を歩くんだと。ね。イエス様のように生きたらいいんだ。ね。そしたらですね、本当にこの祝福されるし、愛されるし、ね。ものすごくこう意味ある、この人生を生きることができる。いうことですよね。多くの人は、環境があり、お金があり、ね。またいろんなこう地位がある。しかしね、道がないんですよね。その中でみんな迷子になって生きている。ね。何もね、見ることがない。ね。真昼であってもそこは暗闇だと。解説書に書いて。しかしですね、私たちがどんな状況にあってもね、その歩むところの中に道としてのイエス様を見出してね、イエス様を生きようと。ね。そのように取り組むときにね、私たちは暗闇の中にでも光を見ることができる。ね。そこに神様をね、見ることができる。ね、いうことですね。最後に12節にですね、誠に誠にあなた方に告げますと、私を信じる者は、私の行う技を行い。ね。それよりも大きな技を行いますと。ね。私が父のもとに行くからですと、こう書いてある。ね。イエス様を信じる者はですね、イエス様が、この、なされたように、ね。この生きることができるね、良きサマリア人のようにね、周りの人ね、助けの手を伸べてね、小さなことか小さなことに忠実なものには大きなことが任されると聖書に書いてあるね。小さなね、紙くずを拾うようなことからね、スリッパを並べるようなことからね、道端のゴミを拾うようなところね、小さなことにね、中にこう気がついて、そしてそういうことを一つ一つね、こう片付けていくようなね、言葉の使い方とかね、態度ね、一つ一つの中にね、イエス様のようにね、いうそういう気持ちが反映されていくと思う。しかし同時にですね、イエス様がなされたよりも大きな技の中に私たちはこの組み込まれていくね。それはイエス様がね、十字架の技を成し終えて天に変えられて、そこから聖霊が注がれて、で、聖霊を通して、ね、このクリスチャンたちが合わされて、このキリストの体である教会の交わりがあり、 教会を通してね、この大きな技、ね、イエス様の働きは、あのイスラエルのパレスチナのね、この一つの場所に限られていましたけど、しかし今やね、この全世界の教会を通して、ね、キリストの体を通して、クリスチャンたちを通してね、日々に大きな技がね、世界の大の規模で行われているという、ね、ことなんですね。その中に私たちは小さな歯車のように、ね、小さなこの骨や筋肉としてね、組み込まれて、そしてその中で、ささやかながらね、奉仕することができる。しかしそれら全部が組み合わされればね、すごい大きな働きになる。ね、雨水の一滴がね、集まったらですね、この世界を潤す海になるようにね、私たちの小さなこの信仰も用いられてね、そしてこのイエス様の技をね、担う一人とされるということですね。私たちはそういう意味でね、このいかなる状況環境にあってもね、心を騒がせないでね、神様を信じてね、歩んでいきたいと思いますね。いや、拓斗君にしておこうと思います。